FM ひこねお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は東京で活動しているひこね市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマは見栄を張った話。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16畳もありました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、もう完全に冬ですよ。
来ましたよね。
はい、
もうこんなん秋が来たなって言うてた今年。
いや、言ってない
でしょ、
うん、ようやく夏終わったな。冬です。
はい、そうやね、ほんま、はい、秋もあれ紅葉とかは結構、はい、まあ進んでる、一気に進んだとかいうニュースも見ますけども、
進んだというかもう通るしかないからね。
そうね、
木的には
枯れる前にね、一回色づかないとあかんということで、一回は色づいてはるんですけれども、うん、なんか毎年やったらね、はい、毎年いうか通常、
はい、
あ、もうすぐ色づいて秋が来て、もみじもね赤く染まって、うん、みんなで紅葉のシーズンやなみたいな。
そうやね。ちょっと綺麗やから、じゃあ来週あたり行こうか。
行こうかな。うん、そうそうそう。うん、もうほら、来週あたり行こうか言ってたら、もうこれ雪降る可能性あるよな。こんなん言ってたら。
あるね。
ようやく T シャツ短パンからね、逃れた、暑さから逃れたな言ってたら。
はい。
雪の可能性は。
いや、もうすごいよ。なんか、木枯らし1号とかなんか言うじゃないですか。がもう、だいぶ3日4日早い。吹いたみたいなニュースを見かけて、
はあ、
あの関西の方で、
は
あ
は
あ、うん、だからいつもよりも早めに冬来てるらしいです。
かなんな、はあ、こんなかなんことないで、ほんま。
いや、もう大変やな、みんな。
過ごしやすい秋っていうあれでしょ。
うん、
でももう福原もずっと言ってるわけですよ、はい、今年の秋は革ジャンを着る言うて。
そうや、
な、革ジャンって一日も着る機会ある。
もう遅いの。
もう
嘘。嘘。
もうちょっとした電車乗ってても、うん、東京の方でもダウン着てやる方とか、
はいはいはい、
ダウンジャケット着てある人とか、
うん、
朝晩な、
はい、
コート着てある人とか、はい、もう結構おられるし、
もうマフラー巻いてる人もいるからね。
いるし、で自転車乗る時とか手袋もしてある人もいるしね、うん、いや、もう冬やん、そうなんていうこと。
冬ですね。
大変。
いや、いけるよ、かわいじゃん。
下 T シャツやね。
革ジャンといえばね、
うん、
うん、いいんじゃないですか。
ちゃってや
って、昼間の1時間2時間ぐらい、
コンビニ行ってしまえ。
一番日が高いで着れるんじゃ
ない。ローソン行ってしまえ。でも
着たいっしょ、やっぱ
着たい着たい。
かっこいいよね、革ジャンって。
かっこいい。
着れたらね。
そうなんですよ、うん、だからいつかチャンスがあればね。
いや、もう終わりっすか、そのチャンス。
ちょっとだって、もう俺ダウン着ようかな思ってるぐらいで。
ダウンはさすがに暑いんじゃない？
基本下俺 T シャツなんよな。
ああ、いいダウン持ってん
や
じゃん。
冬場って室内入ったりしたら、あったかいやん。ダウンもお店入っても、うん、じゃあ飲みに行こうか言ってお店入ったら、お店の店員さんって大体 T シャツとかポロシャツで働いてある人多いやん、冬場でも。
ああ、そうか。
だから室内って結構その温度で保たれてるっていうことやから、
うん、
普段 T シャツ半袖着てて、この上になんか、着るみたいなスタイルを一応取らせてはいただいてるんだ。
うん。
だから、変わっちゃう。ダウンがちょうどいいぐらいになってきたと思ってるます。
ムス。ムス。
うん。まあまあ、これは、これでええわ。
初めて聞いた語尾。
方言や、方言。
聞いた語尾。マスね。
でも、私は福原博樹と言います。普段、お笑い芸人をやってます。っていう方言やんか、それはもう。
いや、出身一緒やね。
一緒やったっけ。
そうや。
間違えちゃった。
その出身のラジオ出させてもらってんねん。
あ、そう。
誰もムスなんか言わへんから
。あ、そうか、そうか。
そっちにびっくりして入ってこへんないよ。
なるほどね。
そうか、もう無理なんや、川ちゃん。
ほんで、この前な、はい、知り合いの方と二人で居酒屋行ってな、飲み放題コース。なんか、その場でも飲み放題できますよ。とかやったら、うん、安いねんな。
はいはいはい、
ビール一杯、今なんてもう500円とかも600円の時代やんか。
うん、まあ、普通はそれぐらい。
収容器な。
はい。
だけど、生ビール付きの飲み放題一人1600円や
んけ。うん。まあ、普通じゃない、
まあ、でも、ビール3杯飲んだらもう元、
嘘やな。
取れるやんか。
うん。
で、他の何レモンサワーとか飲んでても、うん。元取れるやんか。レモンサワーが500円なんか450円なんかわからんけどな。
はい。
すぐ元取れるか、ほな、この方がええな、みたいな話をしてたわけよ。
はい。
で、今、居酒屋って、携帯で、自分のスマホで、QR コードを読み取って、ね、
うん。
これで自分のところでなんか、じゃあ焼き鳥2本、
はい。
生ビール1杯とか頼むやんか。
うん。
だから、この、飲み放題コース、
はい、
1600円のお二人お願いします、みたいな。
うん、
あ、ほな、それは、QR コードのメニューにないんで、こっちで打ち込みますね、って言うわ、店員さんが。
うん、
ね。
はい。
ね、あ、お願いします、言うてね。1分ぐらいしたら始まりますんで。
あ、なるほど。
みたいな感じで。
うん、
あ、わかりました。
ちゃんとしてるな。
言うて、1分ぐらいしたら注文が可能です、みたいな画面になったわけよ、スマホも。うん。だから生ビール2つで、とか言って頼んで、ね。
うん。
で、あと何食べようか、言うて二人で決めてたんだ。
うん。
で、今、何も頼んでへんもんな、言うて履歴を見たら、
うん、
お通し代が300円ずつ、まあ600円か。
はいはいはい、
取られてたもん、まあ、これはお通し代なんであれないけど。
あるやな。
1600円、かける2、でいくらよ、
うん。3200円。
3200円やろ ?4200 円って書かれてんの。
おかしい。
飲み放題。
うん。
で、合計金額何も頼めへんのめっちゃ高なってんね。で、店員さん読んで、
うん、
すいません、これ、1000円間違ってませんかね、うん、待ってください、ね、1600、1と66で6一回繰り上がって、あ、本当ですねって言われ
る。すごい計算したな。
女子高生、女子大生ぐらいの子が、女の子が、ちょっと、16の16出して、これが42で、あ、そこ3、え、
いや、算数やで。
これをずっとやってやろ
う。
うん。いやいや、16、足す16は32なんで3200円ですよ、みたいな。ちょっと、一回確認してきます。
わからなくなった。
確認しに行きゃったよ。
ガリレオが、で、頭の中ずっと数字流れてる。確認しに行ったよ。
そう。で、戻ってきて、
うん、
あ、3200円だったんで、
うん、
こっちでまた直しときますんで、
うん、
言うて。で、まあ2時間ぐらい、まあ、お酒飲んで喋って、うん、で、帰ろか、言うてみたら、また4200円だったんで。
知れない。
すいません、同じ店員さんの子来てくれはって、これ、まだなってないですわ、みたいな。あれ、ちょっと待ってください。え、他の頼まれましたよね。
あ、はい、やばい。複雑になってるから、計算が。
あ、ほか。
もうたどり着けへんって。
あの、サラダも頼みましたし、このベーコンのなんかも頼みましたし、みたいな。
で、そうなると、あ、これは、え、
何が違うんですかねみたいな。
いや、
お通しですか、お通しをカットとかですか、うん、いや、違うんです。飲み放題がもう、金額違うんですよ。
うん、
ちょっと、え、あ、そうか、さっきも言ってましたもんね。
思い出した。
確認してきます
か、わからへんにゃ。思い出したら結局わからへんにゃ。
ほな、他のなんか社員さんみたいな人が出てきて、
うん、
どうしたんですか、あ、これ、こう最初言ったんですけど、これが違うんです、みたいな。3000、え ?16 出す。
で
な、ここ計算できへんのかい。
なんかそんなややこしいことしてんの？飲み放題のなんかね、ビール付きとビール付いてないみたいなボタンが2つあって。
で、これでやって、全部あとはもうメニューなんて自分のスマホで嫌やつでコンピューターでが加算してくれよるわけやんか。
うん、
これけど、その、飲み放題だけはこっちでやります。結局、これめちゃくちゃ時間かかったもんな。帰るときも、お会計で普通にもうそれで支払ったら終わりやのに。
まあまあまあまあ。
待ってくださいね。待ってください。だから、その16、1600円っていうのがまた、
うん。
妙なんかな。
1500円という
か。やったら3000円ってすぐわかるやん。
はい。
1500円、1500円たら、うん、今3人で行っても1500円かける3で4500円。すぐできる。
うん。
じゃあ1600円になると。俺も分からんかったもん。
さっき酔ってるからじゃない。その酒が入ってるから。
でも一番最初は酔ってへんよ。
まあまあね。
行った時は。うん、でもほら2時間飲んでたらほらある程度は酔うかもしれんも、
うん。
俺やけど、1600円かける にを急に4000円台にされても、もう、ビビりましたわ。
それが分からんことにね。金額じゃなくてね。
あ、そうそう。いろいろとビビりました。何も頼んでへんのに、もう5000円ぐらいいってっぞ、言って。
なんでみんなそんな数字に弱いの店員さん全員。いやそういうことあるんやね。
そう。だからね、気をつけて。別に他はぼったくるとかそういうお店でもないし。
ね、
う
ん、数字が弱いだけやからね。
そうそうそう。ね、一緒に行った人も、うん、まあ、前も来たことあるし、使ったことあるけど、前はこんなんなかった言うて。
ああ、
そう。今回初めてで、よう気づいたな、みたいなぐらいやったん。
なるほどね。
うん。だからまあまあね、たまにそういう、まあミスやけど、うん、失敗なんて誰にでもあるんで、
うん、
その時はね、なんか、ガリレオみたいに考えずに。
福山雅治が言ってくれれば。
もうちゃんと。
すぐ解決したんやけどな。
でもなかなか難しい。でもほんまにそう思ったら難しいなって思ったもんね、計算。うん、17足す17とかもむず、3400円ぐらいやろ、
うん、で、今34やけどな。
いや、もうこれで俺もわからない。
飲み放題で計算しちゃった。
そうそう。だから今計算ドリルとか出されても俺、桁多なってしまうで俺。
なんだ、なんか、棒引いて、みたいな書き方だったやん。
知らん。
割り算の最初の教えてもらうときに、うん、なんか数字を縦に2つ並べて、うん、で、線引いて下に答え書く、みたいな。あれ、掛け算か。
うん。
だから割り算なんか独特な書き方、教えてもらうやん。
わからへん。
いや、俺の言ってることか。
うんうん、そんなん教えてもらったくんない。
もう割り、なんて言うんだ、言葉で説明しづらいけど、
うん、
なんか棒、なんて言う
もうこれでパニックやもん。もう棒で、そしたら、みたいになってしまうやん。
いや、なんか、教えてもらってやん。小2とか、ぐらいに、割り算の仕方みたいな。あまりどんだけみたいなの書く、なんか、縦に。
ああ、縦に。
ああいうのがもうわけわからんくなるからね。っていうのが言いたかった。
ああ、そう。確かに、計算難しい。だから、掛け算、九九の九九、
はい。はい。
あれまず一番何の段が難しかった
？ 7かな。
あ、7か。7、8がやっぱね、
うん、
9の段、1の段、2の段、3の段って、あんがり、若いやん、
はい、
数字が、
はい。
だからいけんねん。
うん。まだやる気あるしね、九九に対して。そうそう
そう。で、5の段も、5の段なんて方式を見つけたら。
ああ、そう。箸休めできないね。そうそう休憩できるから。
5、10、15、20。なんなんこれ、5の段一番簡単やん。
そう
だね。理由ぐらい。
うん。
ね。
横の、10の位の数字が1個ずつ増えて、みたいな、1の位が0と5を繰り返すみたいな、
ね。あ、そうそうそうそう。ほんで、何簡単やん思ったら、6の段で急になんか、すごいのを見せられるわけやん。
ズレが生じてくるから。
6、1、6、2、12、6、3、18、6、4、24ぐらい。で、6、5、30、30、6、6、36まではいけんねん。
あー、そうなとか。
6、7。6、7って言ったら、次36に6足そうとすんねんな。6、7で覚えられへんねん。6、7だに。
42。
はい、ほんで、僕からもうずっと、すごい、なんていうの、旅が続くわけやん。難しい。
はい、
で、7、7、49とかは、
はい、
結構箸休め。葉っぱ60詞とか。葉っぱ60詞なんて
一番。音がいいんかな。
そうやで。
あ
ー。は、8、8、7。
うん、
8、7。
やった俺、7、8って逆に考えてたもん。
急に8の段読んでんのに、
うん、
頭の中では7の段行くんかいな。
うん、7、8、56の方がなんか言葉のリズムがいいからな。
ほんで、あの辺やっぱ数字って難しいの。ちゃんと、でもまあみんな覚えてるやろうけどな。
うん。
で、9の段になったら、それはなんか、総まとめというか、
はい。
グランドフィナーレみたいな感覚があるやん。
うん、
今まで出てきた伏線回収みたいな。9、1が9。9に18。ああ、あったな。あんなシーンやったな、みたいな。
あれは、
エンドロールみたいな。
いいよね。
うん、
最後に、ククを並んでて、ククで締めるところがいいよ、ね。
あれはいいなって思った。
うん、わかるわ。
1、ね、1の段が次めんどくさなんでな。
あ、1めんどくさ。
1、2。
何が違うねん。
そうそうそう。ほら、だから、上手にできてんな、思って。
うん。
だから今度、その居酒屋行ったら、その女性がいたら、
はい、
ククの本とか。
ククの表を貼ってあげたら壁に。
ささやかながらプレゼントでもしようかな。
飲み放題の段みたいな。作ってあげたら。
16。32。でも次ほんでやったら、2人で行ったら16円しか取らへんかもしれないから。32円しか取らへんかもしれない。
もう人数でよ。 1人1600円で2人3200円みたいな。
あ、これちょっとささやかながらプレゼントしようかな、ほんなら。
10人ぐらいまで書いてあげたらいいんじゃない。
10人やと簡単やろ。
まあね。
うん。
はい。じゃあ本日の彦根のニュース言ってよろしいでしょうか。
お願いします。
彦根ベルロード商店街でハロウィン祭り6000人の人出で賑わう。
6000人。
はい。ベルロードハロウィン祭りが10月30日、彦根ベルロード住宅泊駐車場で開催され、仮装した市民など約6000人で賑わいました。ということで、彦根巡礼街道商店街、通称ベルロード。にある、商店や事業所で組織する彦根巡礼街道商店街振興組合が商店街への、消費行動の促進や賑わい創出を、目的に毎年開催している同イベント。会場にはステージ、トラック上にステージを特設し、近江高校吹奏楽部が大阪・関西万博の公式テーマソング、この地球の続きを、や5月に、同万博タイパビリオンの前で演奏した恋するフォーチュンクッキーなど、9曲を演奏。総勢90人以上の仮装した部員たちが会場を盛り上げました。2年生で部長の金吉さんは、子供から大人まで楽しめる曲を選んだ。皆さんが乗ってくれて演奏していて楽しかったと振り返ります。県内で活動するバンド、マーマレードジャムの演奏時にはステージ前に集まって子供たちがうちわを振りながら一緒に踊る場面も見られました。恒例ハロウィン仮装コンテストには140組がエントリー。表彰式では選考で残った同商店街の、キャラクターベルタや、アニメキャラクターなどに仮装した参加者10組がステージ上で紹介され、商品が贈られました。同組合加盟の飲食店による屋台13ブースも並び、買い求める来場者が列を作っていました。最後は屋台で買い物した人が参加できるお楽しみ抽選会を行い、任天堂スイッチや同組合加盟店提供の商品を多数用意し、会場は大いに盛り上がりました。ということで、
ベルロードも盛り上がってはりまし
たね。ベルロードそんなことしてた俺知らんかったわ。6000人も集まるイベント、
はぁ、
うん、ハロウィンどこも賑わってんやね。
すごいな、ほんま。
うん。
だんだん。
その時期にさ、うん、行けてないから、彦根に。
ハロウィン時期に。
うん。行けてないからあれやけど、みんな仮装しまくってんのかな、このベルロードって。
そうじゃない。
まあ、6000人が集まるもんな。そんなベルロード見たことないけどね。渋谷みたいな感じ？
通行止めにしはるんかな？
してんじゃないよ。え？できひんか、さすがに。メインストリートすぎるよね。
うん。交通のな。
うん。はあ、そこはさすがに止められへんやけど、歩道とかはすごいんかな。
ね、うん。一年通して俺らも何回か彦根の方に帰らせてもらっていろいろさせてもらったりするやんか。
うん。
で、帰ったら、うん、もう、ベルローズなんて毎回通るもんな。
はい。
もう、だからもうこれぐらい生活の基盤というか。
うん。まあ、毎回混んでるイメージはあるよね。
ベルロード、ビバシティ。もうこれはもうほんまにもう基盤じゃない。
うん。
ね、
うん、うん。
だって、何でも揃うやん。
ベルロード？
ベルロードも、あっちも、うん。ビバシティも。
ビバシティはまあね。
すごいよな、彦根って。
うん。だからそのビバシティが新しくなったって結構前に言ってたじゃないです
か。はいはい。
よく言う。
よく言う。
俺もちょっと行ってみたんですよ。
おお、どうでした？
入れなかった。
どういうこと？入場規制かかってた？
いやいや、もう駐車場で止めるとこなくて。
駐車場
ぐるっとして帰ってきた。
こんないっぱいやった？
いっぱいやもん。
ほら、昼間に行ってるやろ。
そうそうそう。
昼間の美はもう、
昼間、日曜日かな。
日曜の昼間の美は大変。
ああ、やっぱそうだね。
まあ、朝いかな。
ちょっと見ようかなぐらいの感覚で行ってるから、こっちは、うんうん。そこまでどうしても入りたいわけじゃないから。うんうん、もう行くわ、つって帰ってきて。
日曜の午前中行ったんかいな。
かな？
この前の11月2日の日曜日の午前中かいな。
かな？まあ、忘れたけど。
うん、ほんねんたら、わしも行ってたぞ。
あ、ほんま。
午前中ビバシティにいたぞ、わし。
出会えるわけないけどな。あんなでかいとこで。
ほんま。
うん。
ねえ。
そう、車借りてブラーって行ったんやけど、全然無理でしたわ。
あ、そう。
人気ですね。
やっぱ人もすごかったしな。
うん。
あ、そうかい。
ビバシティとかでネタやらせてほしいけどな。
いっぱいそうね。
いっぱいそう
ね。いっぱいそう。
なんかいい人になって混ざってんかった
今。いっぱいやりたいなって思うけどね。そんな彦根市を
はい、
元気にということで、
うん、
彦根応援プロジェクトというのがありまして、こちらちょっと、宣伝させてください。
はい、
彦根ご当地アイドルオーディション開催。
来ましたよ、彦根のアイドル。
アイドルになりたい人、大大大募集ということで、
うん、
募集期間は12月12日金曜日の、
はい、
夕方5時までです。12月12日金曜日の夕方5時までです。
うん、
高校生以上、25歳までの女性、もう未経験者も経験者ももう大歓迎ですよということで、
うん、
彦根市または彦根市近郊に在住で、もしくは活動拠点まで通える方ということで、
うん、
彦根市に通ったら別に東京にお住まいでも構いませんよっていうぐらいの、
ちょっと遠いけどな、
うん、まあまあ活動拠点まで通えるという、う
ん、交通費は出えへんやろね、きっとね。
これはちょっとまあこのアイドルの売れ方次第というか、
まあ、出へんじゃないかな。
で、歌やダンスが好きで人前でパフォーマンスしたい方、地元を盛り上げる活動に積極的に参加できる方、
歌やダンスをするってことね、要は。
そうですね、特定の芸能事務所や団体に所属していない方、未成年の方は保護者の同意が必要ですということで、
うん、
応募方法は FM 彦根、
うん、
のホームページ、開いていただいたら、そちらに全部載ってますんで、
うん、
メール送信していただきたいなと思います。
はい。
で、ちなみにオーディションなんですけれども、
はい。
今年2025年12月23日、
うん、
火曜日。
12月23日。
はい。
はい。
12月12日締め切って、
うん、
23日火曜日にオーディション開かれます。
クリスマスイブイブやね。
そうです。
はい。
こちら場所と時間などは、まあ、おのおのにお伝えしますということで。
募集された方に。
はい。
はい。
皆さんの彦根に対する思いを聞きます。
うん。
1分程度自己 PR、 内容は自由なんでしてくださいということで、
彦根に対する思いを言うのね、
はい、
歌を歌うとか特技を見せるじゃないんや、
歌やダンスなどの審査はありません。
ないんや、ね、
ないもう
彦根に対する思いだけなん
で、もう歌やダンスが好きで人前でパフォーマンスしたい方っていうのが募集対象項目にあるんですけれども、
うん、
歌やダンスが好きっていうだけで、
うん、
踊れる、
うん、
うまいとかは書いてないん
で、うん、音痴でもいい。
それもう好きやったら。
好きやったらいいと
思う。俺、福原だってダンスめちゃくちゃ好きやもん。ただ、ボックスが踏めへんっていうだけで。
どっか進んでいくんや
な。前前進んで、隣の部屋入っていってしまうっていう。レッスン会場から出ていって、隣の部屋入ってて、お前ここ教室ちゃうぞって、いや、ボックス踏んでたら入ったんだよ、言うて。こういうやつでも好きやから、俺。
出る前に止まれや
ん。好きやからね。
反対向いて帰ってこいやん。
だからそういう、オーディションには審査がないんで、
はい、
舞台ダンスなどは、
うん、
ぜひぜひね、皆さんフルでご応募いただきたいなと思います。
レッスンとか受けれんじゃろうね、きっとね。
で、12月23日、オーディションがありましたら、
うん、
結果発表は、約1週間後、1月1日木曜日ということで、2026年1月1日木曜日に発表です。
はい。1月1日
はい。
お正月に発表。
そしてそこから、まあ、レッスンなどいろんなことがありまして、
うん、
本格デビューは、来年2026年5月頃を予定ということで、こっからもトントン拍子ですよ。決まったらトントン拍子。
はい。まあダンスとかはね、その、イナフェスで出てくれたアリーズの方たちとか多分。
そうですね。
去年のね、
ええ、
方でありそうやけど、歌は誰かが曲作らはんやろね。
それはもう言っていただけたら俺も。
いや。
一肌でも二肌でも。
脱がんでて、着といて着といて。
いやいや、脱がしていただきたいなと思って。ま
あ、超有名人はいるからね、言うてもね、滋賀県にも。
まあまあ、彦根でもね、たくさんの方もおられますし。
曲に関係のある方はね。うん、
で、その辺オファー出して、もし無理やったな思ったら、福原いつでも一肌、二肌。
着といて。
三肌以上。
脱ぐな、脱ぐな。
最終的に全裸にでもなりますんで。
普通に捕まるだけやわ。
というわけで、12月12日金曜日の夕方5時までで、皆さんね、全員、はい、全員ではないですけど、もし興味がある方はね、はい、FM 彦根のホームページ見ていただきたいなと思います。
うん、とりあえず気になる方は FM 彦根のホームページ見て、アイドルをチェックしてみてください、はい。
それで決まったらね、僕らも一緒に、もしよかったら仕事とかさせていただけたらなと思っております。
可能性はあるよ。
もうそうです。
うん、ラジオに出させてもらえるかもしれない。
し、こっちも別に俺らのラジオに来てもらってね。
俺らのラジオは自宅で撮ってるだけなのに、それは申し訳ないよ。
まあまあ、彦根に帰った時によ。
あ、それはいいですね。
ね。おいな ンとかもやらせていただけたらなと。
そうやって一緒に彦で盛り上げていけたらいいよね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。で、本日のテーマ何でしたっけ？
本日のテーマ、見栄を張った話ということで。
はい、お手紙いただいてますよ。
ありがとうございます。
はい、いつ見いきましょうか。イタリアンシガーブドさん、こんにちは。
こんにちは。
新車でドライブ連れてってくれるって言うから、何買ったのって聞いたら、内緒って言われて、いざ現れたら、軽トラでした。田んぼの真ん中をぐるぐるしたよねーってことです。
は
ぁ。間違ってないけどね。
何一つ間違ってない。
人乗せたくなるような車ではないけどね。
でも、新車の軽トラって逆に乗りたいな。
あ、確かに。
俺ら子供の時から乗ってるんで、おっちゃんなんか近所のおっちゃん、おばちゃんなんか軽トラ乗ってやって、
うん、
大概なんかドアちょっと外れそうな軽トラばっかりやったよ。
うん、
どっか錆びてたりとか。
うん、
でも新車の軽トラってなかなか、やっぱ土足禁止なんかな、最初は。
土足禁止するの軽トラを。大体長靴で乗るようなイメージよ、軽トラって。
まあそうやな。
うん。しかも多分畑とか田んぼとかされる人が乗るような。
うん、
すごい小回り効いて便利らしいけどね。
軽トラ。
大きい荷物から何でも積めるから。
ほんで運転席も高いからね。運転しやすい言うて。う
ん、なるほどね。うちのおかんが初めて買った車軽トラやった
わ。おいや、新車で。
うん。
これ新車じゃ、おかんちゃん。
いや、おかんじゃないよ。ドライブ行くようなタイプじゃないから。
ほうか。
やったと思う。小学校の時、覚えてるわ。軽トラやったと思う。屋根付きのやつね、しかも。
屋根付き？
うん。荷台にちゃ
って。あ、後ろに、
ね。うん。シートみたいな顔してて屋根付いてるやつ。
いや、運転席が全部屋根付いてるのになって思いながら。
でもトラクターとかなってくれ。
ほら。
うん、やったと思うわ。だから、軽トラね、乗ってる人には最高の車みたいな。すごく便利だし。
まあ、いろいろ買っても積めるもんな。
うん。
後ろに。
うちのおどんも言ってたからね。
軽トラ。
うん。軽トラ一番や、つって。すごく便利らしいよ。彦根で生活する分には。
確か、軽トラ運転したことないわ、俺。
あ、そう。
うん。
いいんじゃない、多分。
どっかで今度させてもらえる機会やったら。
うん。
させてもらおう。
しかも、おかんミッションやから、軽トラのミッションやったね。
ああ、今はもうマニュアルじゃなし、オートマとかもいっぱい出てるやろ。
うんうんうん。
なんか軽トラってマニュアルなイメージやもんな。
そうやね。
うん、確かに。
ねえ、マニュアルとか俺多分もう乗れへんわ。絶対演奏するわ。
これもどうかな。
うん、バーンって言わして発信するのも恥ずかしいし、プスンって止まるのも恥ずかしい。ちょっともう運転できひんかもね。乗りたいけどね。
うん。乗ったら乗ったでほどほうがいいとも言わんし。
そうやね。楽しいのは楽しいよね。う
ん、まあブレーキとアクセルを踏み間違えるっていうことはないからね。
うん、うん。
もうそうした時点でエンジンが止まるから。
そうやな。
うん。
いやいや、とてもいいよね、やっぱね。
うん。
事故は少なくなるからね。
ええ。
はい、もう一通だけいけるでしょうかね。もう一通だけ紹介しましょうか。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
私、自分から、私はモテるなんて言ったことないんですよ。
うん、
ただ、過去の恋愛のエピソードをいくつか語ってるだけなのに、みんなから、ものすごくモテると思われてるみたいで、見栄を張ってるわけじゃなくて、心にしまってある大切な思い出を忘れることなくエピソードとして語っているだけなんです。ひどい人は、リア充爆発しろとか、川に落ちろとか言うんですよ、っていう。私かわいそうでしょっていう。リア充の人からいただきました。
すごいですね。
所さん。朝7時に出てくる人や。
夜もあるわ。
そうか。
日テレ朝も、これメガテンだけやん。日曜日の朝だけやん。
そうか。
うん、
今7時半やったっけな。
今7時半や。
メガテンも面白いからね。
今7時や。
うん、
7時半や。どっちでもよ。
見栄を張ってるわけじゃなくて、まあ自慢になんじゃないの、リア充爆発しろなんてなかなか言わんよ。
今ね、
うん、
川に落ちろ。すごいですね。
すごいよな。
海とかじゃないか、うん、川なんです
か。川な
んです
ね。田舎の悪口みたいな感じだね。
ならではの。
うん、なかなか嘘があり落ちろ的なことなのかな。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきました。あっという間のお時間ですけども。
ありがとうございます。次回がですね、
はい、
困ってしまうということで。次回のテーマ、困ってしまう。なんと、2025年、
うん、
このまま順調に行きますと、
はい、
12月18日の木曜日で、
はい、
第200回記念ということで。
ほら
200回オンエアということで、
はい、
FM ひこねさん、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。201回がラストぐらいなん
で。201回目で終わるんじゃないかな、今年は、ということで、
うん、
もう200回もやってますよ。
はい。ということは、18日って言った
？ 18 日。
ということは、1週間おきでしょ？
うん。
ということは、1月1日ってこと？
いや、で、クリスマスがありまして、12月25日が最後、年内最後なんじゃないかなと。その辺はまた詳しく適当にこっちで喋っててもあかんので、大人の人たちが
決めるんやろうけど。決めるんやろうけどね。はい、そうなんや。
確かに。
アイドル発表の日。
確かに生発表します？
いや、
引っ込んで帰って。
俺ら収録やのに。
引っ込んで帰って生発表します？ 1 月1日。
1000でいい。はい、わかりました。もう一度手
で。ということで、困ってしまうということで、困ってしまうお話をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージからチュンチュンレディオまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、体調に気をつけていきましょう。